今日もおはようございます。
おはようございます。
そこ閉めとく
閉めとく
閉めとく、
ねね、
はい、はい、今日は初めてのこうカレー屋さんを使わせていただいて、はい、話をさせてもらいます。いつもね武蔵野プレイスでやってたけど、あそこやとこう懇親会に行く人数がかなり限られて、でちょっとこう泣く泣くなんか講演会来てくれたけど、なんか定員がいっぱいで参加できないみたいな、で人がたくさんいて、でそれでじゃあ懇親会ができるだけたくさん参加できるようにって考えたら、懇親会の場所でやってしまえばいいんじゃないですかって考えて、でこの以前ねこの桃カレーさんに来たことがあって、あそうなんです、そうなんです、2人やっけ、もう1人
3人、
はい、3人で来たことがあって、ちょっとその席に座ってたの、その席に座ってて、でその時食べたカレーがすごい美味しかった、すごい美味しくて、で今度また行こうねって言ってたけど、全然機会がなくて、なかなか
来れて、3年ぐらい来てる、そう、一緒に
3年ぐらいか、
3年ぐらいです
ね、3年ぐらい来てる、で今回こういう形で来ることになったなので、今日はちょっとお借りしながらさせてもらおうと思います。これぐらいの声聞こえる？ちょっと聞こえにくいとか、もうちょっと大きい方がいい、大丈夫。マイク、これで聞こえるならこれでいきます。はい、そうね、何をこれ、ね、いつもね冒頭の喋りが僕すごい苦手でなんかいきなり本題に入りたい人いきなり本題にすぐ入っちゃうとなんかなんかね、なんかなって思ったりして、一応こういう話をするときのセオリーは冒頭にいろいろ喋ってからの本題っていうなんか導入部分とかあるらしいんだけど、すごい苦手やからいつもその辺はなんとなくごまかしながらそれとなく本題に入るっていう感じになります。ちなみに今日僕初めて見るよっていう人、あれですよ、初めまして、ね、あ、今ありがとうございます。で今日は男性も2人来てくれてて、やっぱね、こういうのやると男性の参加率すごい低いんですね。で子育てとか教育になんかこうお父さんとか、まあ、男性を関わるはずなのにあんまり男性来ない。で今日テーマとちょっとずれるけど、なんていうかな、そう、まあ、女性がとかっていうよりはなんか女性的な母親的な役割はやっぱこう安心安全な安全基地を作るっていうね。でそういう、こう役割が自然とあるわけで、これは女性がというよりはなんかこう母性が強い男性がとかねとかっていうのもそういうこう関わると安全基地みたいなできる。でそれだけだと安全基地ができるだけだと、人は安心すると何もチャレンジしないんですよ。安心はするんだけどやっぱりなんか平和になっちゃうというか、何も挑戦しない、ちょっと刺激が足りなくなってくるから、どんどんやることとか考えることとか減ってきて、で行動量とかこう考える量とかが減ってくると、なんかこう自分に対する刺激がないから、その刺激を使って人は成長していったりとか、いつもと違うやり方で発見があったりとか、なんかいつもと違うことを考えてみて、あそうか今まで考えたこれはこういうことだったんだって新しい気づきがあったりとかして、でそれで行動パターンが変わっていったりとかして、でできなかったことができるようになったりとかしていくっていうのが成長になるんですけど、でもこれは母性だけだと、母性はなるべく危険から守ろう、危険を減らそう、リスクを減らそうっていう働きがあるから、こういうなんか普段と違う刺激があるような環境っていうのはなるべくこう遠ざけようとしてる。だから安心感はあるけど、なんか成長から遠ざかるっていうのが母性の働きだ。でそこに不正的な働きがあると言ったら、いわゆる厳しさみたいな、でこれは怒るっていう厳しさっていうよりは、その現実に直面した時、何かをしたいと思ったら、例えばどこどこの学校に入りたいと思ったら、当然勉強をするっていうのは一緒にくっついてるわけね。でそこの何て言うか、勉強しなければならないっていう風になってくるわけ、これ入りたいと思ったらね。でこれはルール的なしなければならないじゃなくて、こう原理原則としてしなければならない。さすがに何も勉強せずにこうなんか高校とか大学に受かるっていうことはなかなか今難しいじゃん。それはセットでくっついてる。でこういうセットでくっついてくるようなことを原理原則のべきっていうふうに 聞いたりしてて、でこれはあのご本人が子ども本人が向き合わないとこのどこどこか行きたい学校に入るっていうことは成し得ないわけですね。でそこのこう何て言うか現実の厳しさみたいなことに直面しながらもそこを応援するようなあのなんかそういうチャレンジしてる時ってこう安心感とは対極の心理状態なんですよ。できるのかどうか、うまくいくのかどうか分かんないし、うまくいかんかったらどないしようって思うし、すごいストレスがかかる。安心感と対極になるわけです。で、これはどちらかというと不正です。その現実に直面しているところにあのそんな頑張らなくてもいいんじゃないっていうのが母性だとしたら、お前なら絶対できるって、できるからちょっとやってみようぜっていうふうに後押しするのが不正的な役割っていう感じ。だからあのお母さんとかお父さん自体が厳しくするっていうよりはもうなんかその子の直面してる目の前に直面してる勉強しなければならないとかなんか部屋が雑然として落ち着かないといったら部屋片付けなければならないみたいなっていうなんかその環境を変えていこうと思ったら必ず解決しないといけないことが出てくるっていう、まあ、そういう現実の厳しさでそういうところに勇気を持ってチャレンジをしていくときに後押しできるのが不正的な役割で、やっぱ母性と不正っていうから母性が強いのは女性の方が強い傾向には絶対そうだと言えない絶対そうだと言えないけどで不正もやっぱ男性の方が強い傾向にはだから例えば男の子ちっちゃい男の子とかでもなんかよくや意味わからんことするんだよやんちゃなことしたりとかなんかこうお母さんからしたら理解不能なことをしたりとかそうちょっと締めてもらった方がいいかもしれない
やっぱり窓音がする奥にあって
ちょっと
右奥にも
そのもしあれだったらここにマイクスタンド立てますけど
あ、っていうかなんか、ま、ピーポピーポ入るからそうそうそう声は多分いけるかな、
はい、なかなか難しい
で、まあ、小さい男の子とかでもなんか理解不能な行動をしている時ってなんかこう効率とかを考えると完全無駄なこととかしてるわけですよ。なんかこう勉強しなきゃいけない勉強と違う全然遊びしてたりとか、なんか片付けしなきゃいけない片付けと違うことだったりとかっていうなんかそういう謎な行動してる時っていうのはあのなんかこう男子が全員そうなのかわかんないけど、こう僕はそういうこう意味わからん行動は実験的な役割があるんじゃないかって。タイミングは別として。やるタイミングがいいのかどうか適切かどうかは別としてなんかこう実験的な役割があるんじゃないかと。だから今まで通りのこうなんていうかやり方とはちょっと外れたちょっと違うやり方、今まで通りのやり方にこう慣れ親しんだ人からしたらちょっとなんか何してんねやろみたいな、でそういうことを、まあ、なんか男性性とかちょっとやりがちなんじゃないかなと思うので、だから安心感との対極にで、だからなんかこう女性だけが子供と関わるっていう風にやると、まあ、例えばその女性が母性がすごい強い女性なら、まあ、安心感を感じれるけど成長から遠ざかっちゃうし、あの父性が強い女性がだとしたらお母さんだとしたらあの厳しさみたいなどんどんこうチャレンジしようよっていう後押しとかはあるんやけれども、そもそも安心感がないから子供が勇気が出ない。安心感があるっていうのは勇気が出てくる源な感じ。だからその勇気が出る源がない状態でチャレンジしようよって言ってもやっぱ失敗したらどないしようって思っちゃうからなかなか一歩踏み出せなかったりする、ね、それがあの思春期ぐらいだったら反発として出てきたりする。で本当はそれ怒ってるんじゃなくてちょっと怖いとかなったりする。だからその不正的な役割と母性的な役割っていうのはできれば勝手なのが両方あった方がベタだけど、あの私シングルなんですっていう人がよくこういう話をするとね、どうしたらいいんですかみたいなっていう聞かれるんやけれども、これはあのなんか家庭に母性と父性の役割を担う人が揃ってたらあの便利だよっていうぐらいの話で、もし家にそういうなんかいなかったとしたらそれは自分の親でもいいし、なんかその家庭の外側の例えばこの先生でもいいし習い事の先生でもいいし近所の兄ちゃんでもいいし、そういう人との交流を通して、まあ、外側の師匠とかっていう言い方をする人もいるけど、そういう人たちとの交流を通してあの家庭だけで子育てするっていうよりは家庭の外側の人との交流環境とかを使いながら、子供はいろいろなことを考えながらどっかで安心感を感じて充電をして、でそれでこう なんていうかチャレンジしていく、ちょっと勇気を出して今までやったことがないこととか今までやったことがないレベルの難しいこととかにチャレンジしていきながら少しずつこう成長していく、時には傷ついたりしながら、まあ、成長していく、まあ、そういうまあ両方の役割があると僕は嬉しいなと思っている人なので、だから、ね、あの長くやってる男性来てくれると嬉しいですすごい長いあ、そうそう、それ言いたかったありがとうございます。別に女性来てもらうのが嬉しくないってわけじゃないよね。やっぱなんか今までのね、なんか日本社会のなんか習慣なのか、女性は関心高いけど男性はあんまりみたいな習慣があるけれども、なんか最近ちょっとあの、まあ、賛否両論あるけど、そのイクメンブームとかちょっと前あったじゃない。なんかそういうのからちょっとこう男性が育児とか家事とかに意識を持ち始めてるっていう傾向は、あの僕は結構喜ばしいことなんじゃないかと思ってね。まあ、それがあの完成形最終形ではないから、まだまだとこう発展していく必要があるものだと思うけれども、なんか育休の取得率ってまあ男性なんか 10% もいかへんらしい。すごいよなんかね。だからなんかそうやってこう男性側がちょっとずつこうあの参入側というかね、あのしっかりと主体性を持って取り組むようになってきてくれてるっていうのは、あの子どもの教育と子育てっていう観点からしたらすごいありがたいことだなと。で、今日の本題はあの怒りをご機嫌にする変える、あの5つのメソッドって言ってるんですけど、なんかまとめてたら7つぐらいできちゃってちょっとオーバーするかもしれないし、はい、でそんな話を、まあ、大体11時半かそこらぐらいまで話をして、で、まあ、その後こうここでカレー食べますよっていう人は残っていただくっていう、まあ、そんな形の流れになっております。だから前まではね移動しなきゃいけなかったけど、だこういうのは目の人がすごい助かるよね。外を歩かんでいいかなっていう、だそんな感じの流れになっております。で、さっきちょっと紙と付箋を配らせてもらったんですけど、まあ、これは後でちょっと実際にその自分が怒りを体験した場面シチュエーションってありますよね。怒っちゃったので、ね、今日ここに来てるってことは皆さん一度は多分切れたこと経験が終わりだろうと思うんですけど、だそういうこう怒っちゃったタイプとか、怒りを子供にぶつけちゃった、旦那にぶつけちゃったみたいな、ね、そういう体験をちょっと一つあの、まあらかじめ考えてきてくれてる人もいるだろうし、あのまだ考えてないっていう人はなんか一個思い出してもらって、なんか直近の方が記憶が新鮮でいいかもしれない。そういう実際の自分が起こった体験を通じてそれをどうやって紐解いていったらいいのかみたいなっていうところもあのちょっと実際に考えてみようと思うので、この手元の付箋とあの紙を用意しています。またなんか足りなくなったりとかしたらあの言ってくれれば配らせてもらうのでお願いします。これちょっと冷房入ったりしませんか。すいません、ちょっとあこれ入れようよすいません、ありがとうございます。太陽めっちゃ。で、あの、で今日こんな感じでこう板書がないので、なんかこうなんとなくイメージしながら頑張ってこうついてきてください。で、だから頑張ってメモするというよりは、こう話を聞いてもらいながらとか、あと。僕の講演会に参加してもらった人は分かると思うけど、隣の人とか近くの人とよく喋ります。だから一方的に話を聞くだけっていう場にはしないので、だからこう同じテーブルの人とかお近くの人とか、ね、とかっていうのとあのちょっとどういう人がいるのかなっていう、なんかこう交流というか話というか、だからそういうところに意識を向けてもらえればなと思います。こう板書してると文字に集中するから、板書してる間って話が半分しか出てこないなと。なんかこうやってこう集中してもらえる環境にあるっていうのはなんか帰っていいんじゃないかなと思って、ね、やっぱりやりづらかったらまた別なんか帰るかもしれないけど今回ちょっとお試しな感じで、はい、板書なしで僕も初めてやからどういう風になるやろちょっとドキドキしてるんですけど、はい、やっていきたいなと思います。でね、なんかその怒りを考えるときにちょっと知っておいてほしい、なんかフレームワークっていうのは考え方ね、考える枠組み、考え方があって、であの3段階で考えてみます。で、ね、その自分 の, その怒りをご機嫌に変えるっていうのは、そういった心の、まあ、今感じてる感情とか考え方とかをこう変えていくんですけど、その変化には深さがあって、 でそれが3段階あります。よく U の字、こういう時に板書が欲しいなと思っちゃう。U の字だって、まあ、3段階あります。で、一番浅いレベル、僕らの意識の一番浅いレベル、自分が気づいてる範囲、こう普通に日頃考えてるし、で普通に意識できてる部分っていうのが、行動レベルっていう言い方をします。行動レベル、自分が行動してるから、行動してるからそこに気づきさえすれば全然こう意識が向けられる。でこの行動レベルを変えていくっていうのは、自分がすでに気づいてるから結構短期間でやり方さえ教えてもらえれば実践ができる。でやったらすぐ実践すればすぐ結果が生まれるっていうのが行動レベルの話で、ただ行動レベルはその行動変えていくからお手軽なんです。お手軽ですぐできるし、すぐ結果も出るんやけれども、その代わりなんか意識の根本的な部分が変わってなかったりするから、リバウンドも早かったりします。それは自分に合ってればどんどん変わっていくんですけど、なんかちょっとやりながらこれうまくいかないなと、ちょっとやり方わかんないなと、もう違うんじゃないかなと思っていうふうに思うと結構リバウンドします。で今日はね、その行動レベルの変化もちょっとお伝えしようかなと、まあ、それぞれの段階 の話をしようかなと思います。で、2段階目は認知レベルっていう言い方をします。認知レベル、認知とかある？認めるに知るね。認知レベルで、認知レベルっていうのは自分の考え方ですね、とか考える癖、考え方の癖、こういうことがあったらこういうふうに考えようとか、あれめっちゃ通るな まあいいでしょう、いいでしょう、はい。認知レベルっていう言い方をします。で、まあ、認知レベルは例えば習慣的に怒っちゃう、なんかこう怒ってはいけないことが分かってるんだけど怒っちゃうみたいなパターンですよ。分かってるけどやっちゃう時には行動レベルでは分かってるから、だから傍から見たら、いや怒っちゃダメだって思ってるんだ、怒らんかったらええやんって思うんやけれども、そんなん本人も100も承知で、100も承知やけど、でもなんか怒っちゃうみたいなっていう時とかに、でそれが習慣化してる時、なんかよくちょくちょくそれをやっちゃう時っていうのは、認知レベルで例えば勉強しなければならないとか、学校に行かなければならない、よくあるやつですねっていう考え方に、そういう認知を持ってて、でそういう勉強しなければならない、で勉強しなかったら将来なんかとんでもないことになるみたいなっていう考え方の枠組みを持ってるとしたら、そこから外れてしまうとどうしても怒りが湧いてくるみたいな時は、行動レベルっていうよりは認知レベルだったでしょう。だからなんかべきとか、なんかしてはいけないみたいなやつですね。では認知レベルのイメージです。考え方の枠組みを変えていきましょう。で行動レベルに比べてちょっと意識のレベルが深い分、自分の内面を掘り下げていく必要があるから、変化にちょっと時間がかかります。で時間がかかる分、結構深いところから変えていくから、なんていうか、あんまりリバウンドしにくい。一回気づいたら変わりづらいです。例えば学校に行かなければならないんだって思ってて、学校さえ行ってれば大丈夫なんだっていうことを思ってる人がいるとしたら、でも実際学校に行くといろんなリスクがあるわけですよ。で例えば僕のこう好きなというか、好きな先生がおって、で名古屋大学の内田亮先生っていう先生がおって、この人のこと結構好きで、よくツイッターとか追いかけてるんですけど、でこの人本も出してるんです。で教育という病とか、あと部活動、ブラック部活動っていう本だとかっていう、学校がはらんでるリスクについて研究をしてる人なんで、で教育という病っていう本では組体操とか2分の1成人式だとか、あと部活動の中での指導者と言われるやつ、なんかこう顧問の先生とかが厳しくしすぎて、その結果なくなっちゃったみたいな。でちょっと話はちょっとだけずれていくんですけど、なんか、ね、その本の中に剣道部の話が書いてあったんです。で剣道部で、真夏の剣道 である生徒が熱中症で倒れちゃう。で熱中症で倒れるんやけれども、その顧問の先生は同級生たちが大丈夫かみたいに寄っていくのに対して、ほっとけっていうわけですね。どうせそいつは嘘ついて怠けてるだけなんだ、仮病だって言うわけだから、フレンダーって言うわけで、こうバーって散っていく。そしたらその数時間後に搬送先の病院で亡くなっちゃうっていうのがあったんです。 ほんまに熱中症だったんですね。で、その後にその亡くなった子の親がふざけになったらしくて、で、そんな子もやめさせろっていうので署名を集めたんですね。だから同じ学校の保護者たちに対して署名を集めるんですけど、あんまり集まらないんですよ、これは。不思議な。だから署名を求めた人の言い分としては、あの先生は厳しく指導してくれるからいい先生なんだっていうのが結構多かったんですよ。だからあんまり署名が集まらなかったんです。だその時にあの親御さんと、その研究している内田亮先生と話した時に、学校の学校が聖域化されてるよとか、なんかこう学校が神聖なものとしては使われてるから、そこでたとえ人が亡くなろう、子供が亡くなろうと、もう学校は悪くない、先生は悪くないっていう発想が実は学校の中にある。で、その学校に関係している親たちの中にも実はあるんじゃないかっていうのを、その教育という病っていう本の中でこう解き明かしたりするんですよ。僕なかなかこの話ショッキングで、だから学校さえ行ってればいいっていうのは、なんかもしかしたら多くの親が持ちがち なんかこう思い込みなのかもしれないなと思うから。で、だから学校行かなくなったらすごい不安みたいな、私は何の疑問もなく学校行ってて学校すごい楽しかったってなったら、子供が学校行かなくなったら、そこに対してなんか疑問も強くなっている、そういう思い込みの部分がいわゆる認知レベルっていうんですね。そういう認知レベルにアプローチしていく、こういう話を聞いたとしても、あ、そうか、学校別に行かなくてもいいんだパッと思えるかって言ったら、やっぱりどこかで学校ちょっと行ってくれないかなっていう思いが残ってたりする。だから そういう思いと向き合っていくにはやっぱある程度の時間が必要で、一回答えが出るところまで向き合って考え抜いていったら、なかなか戻りはしないのが認知レベル。これが2段階目で、一番深い部分で、一番深い部分は今日紹介はするけど今日はやらないです。なんでかって言ったら、結構深いレベルのカウンセリングの場とかを目撃したことがある人がいるかどうかわかんないけれども、なんかガチのカウンセリングの場とかで扱われるような題材で、これが情動レベルっていうのが3段階、情動レベル、行動レベル、認知レベル、情動レベル。情動は情けの動きです。感情の情で動く。情動レベル。情動レベルとか感情レベル。認知が考え方の枠組みだとしたら、情動レベルは心、感情自体ですね。心自体にアプローチしていく。で、認知レベルやと言語化できるから結構扱いやすい。でも情動レベルになってくると、感情自体を扱うから、感情って基本的には言語化できないんですよ。例えばカレーを食べて美味しかったっていう体験をして、でその美味しかったっていうのを後で家族に説明しようと思ったら、むちゃむちゃ難しいじゃないですか。その美味しさを説明してとか、なんかあとライブに行って、ですごいなんか楽しかったとかね、なんかすごいそのライブの映像みたいな、ライブの映像じゃない、そのライブの臨場感みたいなのあるじゃないですか。でその感情はすごい動いてる。でそのライブの良さとかを伝えようと思ったら、その起こった感情、なんか説明はできるけど、そのなんか興奮したこのすごい楽しかった気持ち自体をそのまま言語化するっていうのはどうしてもできないんだよね。だ感情っていうのは言語化できないものなんだっていうのは一つ覚えておいてほしい。だから言語化してる時点に実は感情から認知って変わってる、頭で考えてるっていうことが変わってる。だからその情動レベル自体を扱うのってすごい深いところまで、言語化できないところまで掘り下げていかないといけないから、ちょっとここでやるには、やっぱ僕の技術的にもなかなかそこは難しい部分だし、でここでやるにはなかなか感情を全部出すから、だからもう怒りとかがすごい出てくる。なかなかね、僕はちょっとその場ドキドキしちゃうので、今日はやらないしできないのでそこは紹介だけします。紹介はするので、なんかそういうのもあるんだなと思って聞いてくれればなと思います。でいわゆるトラウマってあるじゃないですか。いわゆるトラウマって言われるものは情動レベルの話を言ってることが多いです。認知レベルのこともあるけど、でも情動レベルのことを言ってることが多いです。で情動レベルのことを扱うときには、大体お母さんとかお父さんとの関係が出てきたりします。本当に小さい頃から小さい頃に根付いちゃったしんどい考え方とか枠組みっていうのが今になってもずっとこう残ってる。 でそれでこう生きづらさを感じちゃうっていうのがよくある。でなので、行動レベルは時間軸で言えばちょっとこうすぐできる。で認知レベルはちょっと時間かかる。でちょっと戻ったりする。で情動レベルは本当に幼少時代まで戻るみたいな。だからすごい時間がかかるし、あのやる側カウンセリングやる側もカウンセリング受ける側もかなりのエネルギーが必要です。情動レベルが。だからあの、まあ、そういうのもあります。で、まあ、その3つのこの段階っていうのをあのちょっと基本にしながら、そこを今回の話の、まあ、全体の流れの拠り所としながら、あの5つないし6つないし7つぐらい紹介していこうかなと思います。はい、で、まあ、一応ちょっとね一番簡単なところからいこうかなと思います。で、本題っていうか具体的な内容の紹介に入る前に、ちょっと皆さんにも考えてみたいな、考えてもらいたいことがあるので、あのいつもの定番のやつですけど、あの今日なんでここに来ましたかっていう。で、あのやっぱ僕の話をなんかどういう目的で聞いてるのかっていうのは、あのここにいるみんなそれぞれ違うと思うんですよね。いや自分が怒っちゃうっていう場合もあれば、自分別に怒らへんけど奥さんがとか旦那さんがっていう場合もあるだろうし、あの自分は先生でみたいなね、自分はその教職関係のところにいる人 でそういうふうにあの親なのか先生なのかで背景が違うと思うし、で子供が何歳なのかによっても全然違うと思う。だからまだ5歳ぐらいまでのちっちゃい子なのか、それともあのなんか思春期前なのか思春期真っ最中なのか思春期終わって成人してますみたいなぐらいなのかとかでも、そのどういう目的で来るのかっていうのは全然違うと思うんです。でまあ、よくねこう散歩の途中で富士山に登る人いないとかって言うんですけど、まあ、ここに来るっていうことはあのなんかその目の前パッて通ってあなんかやってそうだ、フラッと入ってくるっていうことは多分ないと思うんですよ。休日の大事なこの時間、子供と関われたりと なんか家族と過ごせるとか自分の趣味で使えたはずの時間をこうやってね雨もちょっと降ってる中で頑張ってこう来てくれた、でお金もかかるからお金も時間も労力もかけて来てくれたっていう、なんか多分目的があると思うんですよ。なんかその自分はここに何で来たんだろうっていう理由と、ここに来てでどんな話が聞けてで終わったらどうなれたらいいのかなっていう目的ですよね。だそれをちょっとね、まあ、考えてみてほしいんですよね。でこうやって僕がペラペラ適当に喋ってる間にちょっと思い返しね参加した目的、はい、で今日はまあ、せっかくテーブルごとに並んでるからいつも2人でやるんですよ。2人でやるんやけどどうしようかな、やっぱり2人にしようかな。だからその向かい合ってるところはお向かいさんで、でテーブルのところはお隣さんで、向かい合うテーブル挟んじゃうとちょっと話しづらいと思うから、だからテーブル挟まずにお隣さん、はい、男性同士男性同士のつながりなかなか貴重やな3人のところは3人で回しながら喋ってみてください。はい、ですでに始まってますけれども、はい、でお隣さん同士、あ任せます、待ってます。はい、一応時間1回だけ区切ります。で1回だけ区切って、でそれでそうです、じゃあ先に話す人決めてください。でこれ同時に話すってやるとあのなんか私話せなかった機会が絶対起こるので、だからまず話す順番を決めてみてください。じゃあまず決めてみてください。はい、決めました。まだですよ、まだですよ、まだまだまだ、もうちょっとまだですまだ忘れてじゃあ A さんとか先話す人まだですよ、まだです話す人はい、OK、はい、ありがとうございます。で、あと話す人、話聞く人、聞く側の人できるわで、聞く側の人はあのなんか真面目に真剣な表情で聞くと多分話しづらい すごい話しづらい。だからちょっと笑顔でなんか、まあ、うなずいたりとか、あそうなんですねとか言いながら適当に、あいつ適当でいいですよ。適当に。なるほどねとか。なんか全然なんかよう分からへんけどなるほどねっていうことじゃ多分なるともなる。笑顔で聞いておいていただけるといいかなと思います。じゃあまずは先に話す人が話をします。で、聞く人は笑顔でニコニコしながら聞きます。で、笑顔を最近作ってないなっていう人はちょっとぎこちなくても全然大丈夫なので笑顔でやってくれればなと思います。で、途中でみたいな音が鳴るので恥ずかしいよこれが鳴ったらなんとなく止めてもらってで、話し手を変えます。で、聞いてた人が話をします。で、今度は話してた人がニコニコしながら聞く。で、聞くときはなんかついついね、こう言葉挟みたくなっちゃうと思うんです。で、言葉挟みたくなっちゃったらついつい芋づる式で話し手が気づかぬうちに変わっちゃうみたいなことがあるので、基本的に聞き手の人は慣れてきたら全然こういい感じでコミュニケーション取ったらいいんですけど、今日は一応話すというか話したり聞いたりする練習ってことで、聞き手の人は相槌しか打たない。だからそこから質問したりとか、なんかどんどんこう自分の話に持ってったりとかはしない。基本的にはあんまり喋らずにとして聞いてください。じゃあ、最初に話す人、参加目的話してみてください。どうぞ。
はい、ありがとうございます。
こんな感じで褒めていきます。
で、手を上げたら止まらない、あと喋らない止まらないじゃん、止まってほしいっていう感じです、はい。あ、でちなみにこれ今ボイスレコーダー撮ってるんですけど、後ほどこう編集はせえへんけど後でお配りします。で、それで復習用に聞いていただければいいかなと思います。かな。で、この参加した目的、今日来た目的っていうのをなんかそのまま最後まで大事に持っておいてもらってもいいし、今日いろいろ考えていったりとかね、話を聞いたりとかする中で、あ、やっぱり自分にはこういうことの方が課題だみたいなね、新しい何か気づいたらその目的がどんどん変わっていってもいいし、で、目的2つになってもいいし、全然自分のその何ていうか、今日は何をやりに来てるのかっていうことを、ちょっと意識しながらね参加しておいてもらえると、また全然こう学べることが違うと思います。ちょっと余談ですけど、なんかこの目的ってやっぱすごい大事だと思ってて、で、学校とかで子どもたちがあんまり勉強に身が入らないのはこの目的意識があんまりないからではないかっていう僕なりの仮説もあって、なんかとりあえず行けみたいな感じじゃない、目的とかないけどとりあえず6歳7歳になったら小学校上がるもんだみたいな。で、これには目的はないじゃん、学校行くことが目的になってるから、こう朝起きて学校行ければ課題クリアみたいな。で、その後の授業はどうであろうと、テストがどうであろうと、そんなに自分気にせえへんみたいな。親は気にしてるかもしれないけど自分は気にせえへんみたいな。そうやってこう子供自身にあんまりこう目的意識っていうのを持たせる前に、持ってもらう前に学校に行きましょうってやっちゃって、だから無目的な、目的がないまんま学校に行っちゃうから、多分それで身が入らないっていう側面もあるんじゃないかなと思ってるんです。だから言い換えれば、その目的に目覚めた子供はめちゃくちゃ勉強します。本当にそれが小学校に目覚めるかもしれないし、中学校に目覚めるかもしれない、いつ目覚めるかは分かんないけれども、目的に目覚めれば子供は豹変します。マジで。で、ちょっと余談がてらもうちょっと伸ばしますけど、僕自身も中3までは全然勉強しなかったんですよ。家での勉強時間ゼロだった。その代わりゲームの時間が10時間ぐらいあった。その時間を勉強に回せば多分めちゃくちゃ優秀だったと思うんですけど優等生だったと思うんですけど、そんなことがあって、でも中3の時に、あ、そろそろ受験やなと思って自分の中に勉強する目的ができたんですよね。で、これは誰から押し付けられたような目的だったわけじゃなくて、自分の中でふっと出てきた目的。で、そこから自分がかなり変わって、とりあえず塾に行こうと思って塾に行って、で、自分を勉強する、受験するために塾に行ってるからめっちゃ勉強したんです。でも家での勉強時間は相変わらずゼロなんですけど、でも塾で勉強するようになったんですよね。で、それで半年間学年トップまで行くみたいなっていう風になるんです。 で、まあ、こういう話をするとすごいって思われるかもしれへんけど、すごいでしょ、すごいけどすごいけど、あの冷静に考えてみたら周りは目的をなく勉強してるやつらばっかりなんですよ。で、目的を持った人がそこにポンって現れたら負けるはずがないっていうのが、だからそれだけ目的意識ってすごい強い、人を動かす強い原動力がある。だから目的意識がないところに目的意識のある自分がポンっていったらもうすぐトップが取れる、まあ、そういう体験もしたりとかして、だからみんなが目的を持って勉強し始めるとおそらくそんなに簡単にはいかなかったと思うんです。でも目的を持ってない人ばっかりのところで自分が目的持って勉強し始めたから短期間で伸びたんですよ。だから多分学校のなんかこう、まあ、6年3年3年4年みたいな、まあ、大学置いといて633で12年勉強するじゃないですか。でその学習内容12年もかかるのはおそらく目的ないまま勉強させてるからなんじゃないかななんていうふうに思うんです。だからね、目的をもまず目的を持つ、そもそもなんで勉強ってするんだっけとか、そもそもなんで学校って行くんだっけっていうところを子どもが納得するところまで考えたりとかあのしてから学校に行くなり勉強するっていう風にやると、親が何も言わんでもすごい勢いで勉強するし、むしろちょっとこんなに勉強して大丈夫って思うところまで多分やり抜く子も多分出てくると思う。だからなんかそれぐらい目的っていうのはすごい大事なことなんですよね。だし目的がないまま何かをさせられるっていうのはすごいストレスで、ストレスだし、やったとしてもそもそも目的なくやってるから自分の能力の 10% も出せないんですよ。で 10% も出せない状態でやるから心が折れてしまうと、できないからね、できなくって、あ、なんか自分アホなんじゃないかと思い始めるわけ。たとえ地頭が良かったとしてもね、身が入らないから自分の持ってる能力の 10% を使われへん。だからそうするとせっかくすごい能力を持ってるのにどんどん勇気がくじかれていくわけって言って、自分はどうせって思いながら学生生活を過ごすようになるっていうのが今の学校教育なり家庭教育で、まあ、あるあるな話なんです。だからあの学校に行くこととか勉強することとか、まあ、何かね、例えば歯磨きをすること、お風呂に入ること、片付けをすることとかも当たり前だと思わずに、そもそもこれなんでやるんだっけっていうのを一旦自分の中でも考えてみてほしい。子供に言ってる場合はなんで片付けそんなにしてほしいんだろうとか、なんで自分じゃなくて子供にやってほしいんだろうとか、なんでそもそも片付けってするんだっけみたいなっていう、まあ、その理由だったり目的っていうのを一回この納得がいくまで考え抜いてみる。でそれも子供と一緒にこうだって押し付けるんじゃなくって、子供と一緒に子供自身がなんで片付けするんだっけみたいな考えてみたね。っていうなんかしっかりと自分の中に目的が出てくるように関わってあげると、で本人がすごい納得感を持って、あの納得感を持った目的が見つかってくると、本人の行動は確実に変わります。で僕らも目的意識を持つとかなり変わります、本当です。なのであの目的を意識しながら今日もちょっと話をしていきたいなと思っております。で、まず一番最初にちょっと紹介しようかなと思ったのが、やっぱり一番お手軽なものから、だから行動レベルですね、行動レベル一番お手軽なやつからで、あの怒りについて考えるときは感情と行動で分けて考えたいんですよね。だから怒りっていう感情が湧いてきました。で湧いてきたらそこからどういう行動に出ました か、 だからそこをあのセットで考えるんじゃなくて分けて考える。で怒りの感情をが湧いてくることは、これは自然なことだと思うんです。感情だからね、自然なことだと思うんです。でそれでイライラしてもいいし、ムカッとしてもいいし、それは全然ある。で問題はこの後なんですね。この後に子供にぶつけたりとか、それをどう処理していくの、どう行動に反映していくのかっていうところがあの議題なわけです。で、一番お手軽なのは、感情が湧いてきました、怒りが湧いてきました、で目の前に子供がいるとするんですか。で子供がいるとしたらその場を離れてしまう、トイレ行くなりお風呂に入るなりその場を離れてしまう。で子供に怒りをぶつけちゃうのは目の前に子供がいるからです。だから言ったらあの親自身も子供には怒りをぶつけてもいいっていう安心感をどこかで言ってるんですよね。例えばその目の前にいるのが子供じゃなくって なんか会社のお偉いさん社長だとか、なんか学校の校長先生だとかだとしたら、まあ、それでも怒りぶつけられる人いるかもしれないけど、相手が変われば怒りをぶつけにくくなるじゃないですか、どうしても。例えばなんかあの旦那さんとか奥さんの両親とかね、すごい怒りぶつけにくいじゃないですか。だから子供に怒りをぶつけるってことは、この子には怒りをぶつけてもいいっていうのがどこかに あるわけですね。その安心感とか、それがあの怒りをぶつけてもいいんだっていう許可を自分の中で出してるから怒りをぶつけるわけです。だから目の前に子供がいると、その許可を出した状態が、だからもう安全装置が解除されてる状態から、いつでもあの発砲できるみたいな状態やから、だからそもそもその場にいなければ、子供の前から離れてしまえば、あの怒りをぶつける対象がなくなるわけです。でそうするとあの怒りをぶつける対象がいなくなったら、これね、こう一説、まあ、いろんな論理があると思うんですけど、なんか怒りの感情って6秒ぐらいしか取らないらしいですね。一つの事柄に対する怒りの感情っていうのは6秒しか持たないんですって。だからその場に離れてしま、その場を離れてしまって、で怒りをぶつけるっていうことをしない、だ自分の中に怒りを溜めておくってやると、一つの事柄に関しては6秒しか持たないから、自然とスッとあの怒りが収まってくるっていうことがあるんですってそんなことあるのかなみたいな顔してるけどであのずっと怒り続けちゃう人っていうのは、だからその燃料をどんどん新たに発掘していく。だ1個のことに対して6秒怒ります、で2つ目出したらまた6秒追加みたいな、でさらに6秒追加みたいなっていう、まあ、同じことでそれが出てくる場合もあるし、こう何回もずっと同じことぐるぐるぐるぐるこう回し続けてると、いったら怒りの燃料をリサイクルしちゃうわけね。だからそういう場合はあのこの行動なんていうかな、その場を離れるっていうだけではなんとかならない。だからその場を離れるっていうことでなんとかならなかったら別のアプローチをしましょうみたいな。でもその場を離れられて怒りがすってなんか落ち着いたみたいな、だからもう本当一時の衝動で怒っちゃうみたいな、なんかこっちも興奮しちゃってなんか怒らんと気が済まへんみたいなね、っていうところまで来てるんだとしたら、それをパッと離れてしまうことでその衝動は抑えちゃう。これ行動レベルですね。その場を離れたりとか別のことをやり始める。まあ、同じことしてる間ってあの同じ感情を持ち続けるから、でも別の行動を始めると別あの感情は切り替わるんです、自動的に。言ったらあのおそらくこう一般的な思い込みとして、感情があるから行動が出てくるっていう発想はあると思う、なんか思い込みというかね、イメージはあると思うんですけど、これ実は逆も成り立つんですよね。行動を変えることで感情を変えることができる。感情が変わることで行動も変わるんやけれども、行動を先に変えてしまうことで感情を反強制的に切り替えることができる。これ実際にあの実験でも証明されてて、あの楽しいから笑顔になってもらう人と、でもう一つのグループは楽しくないけど笑顔を作ってもらうっていう実験をするんです。でその時に自分の中の気持ちがどう変化しましたかっていうのを尋ねるんですよね。そしたら楽しいから笑ってる人はそれは楽しいです、当たり前。でも楽しくないけど笑顔になった人は楽しい気持ちが上がるんですよ、ちょっと。しかもこれあの感情的なものだけじゃなくて、実際ホルモンの変化とかも観測できるらしいんです。だから体が動くことで、まず体の 内面のホルモンとかも反応して、あのなんていうかな、こうか体全身にあるこの喜びとかっていうのがちょっとこう変化してくる、体を変えること。だから楽しくなくてもとりあえず笑ってみるっていうのは、あのもしかしたらたまに有効な活用なんかこうことかもしれない。だからまず行動を変えてみる。で行動を変えればそこで感情変わるからやるっていう、っていうのは1個あのお手軽なのでお試しいただければと思います。それで変わ、あそれでなんかうまくいけば、なんか別にこう深くあの掘り下げたりとか長い時間こう向き合ったりとかしんどいもしなくてもいいから結構楽じゃないですか。まず楽な方法から試していって、それであかんかったらもうちょっとやってみようかなみたいなアプローチでいいんじゃないかなと思います。はい、っていうのが行動パターンですね。はい、で2つ目はこれは 最も簡単なカウンセリングのやり方で、あのいわゆるカウンセリングっていうのは自分の気持ちを整理整頓して、あの気持ちをすっきりすること、まあカウンセリングのイメージですね。だから落ち込んだ気持ちとかを整理して、あ、なんか大丈夫だと思えたりとかっていう感情面をあのすっきりさせていく。で、一番簡単なカウンセリングのやり方は紙とかに書いてしまうこと、文字化する、言語化する。だからさっきも言った通り、あの感情は言語化できない。まあ、怒りを怒りのままで置いとくと、これは感情のままやから何ともできない。でもそれを言語化してあげること、紙に書いてあげることで、それが感情が言語になっていくんですよ。だから考えていること、認知レベルにちょっと 浅いレベルに移行できるんですよ、紙に書いてあげることで。で、この時ポイントがあって、で紙に書くんですけど、この時になるべくなんか論理的に書かないようにしたいんです。だからあの感情、なんか自分のなんか怒りが湧いてくると、自分の中にすごい汚い言葉とか、なんかもう子供なんて死んでしまえみたいなのね、はなんかもういなくなってしまえばいいとか、私死にたいとかだったりとか、もうあいつ本当消えてほしいとかね、とかもう面と向かってとてもじゃないけど言えないし、それを言ってしまったら自分がすごい悪者なんじゃないかみたいな、っていうような事柄とかを出したいんです。だからなんか当たり障りもないような、こうなんか論理的に考えた綺麗な言葉を書きたいんじゃないんですよ。じゃなくて、そういう自分の胸の内にあるなんかどす黒い何かを出したいんですよ、紙の中に。紙にピャーって書き出したいんです。でそれをもうなんか書けないところまで書き切るっていう。でその紙は誰かに見てもらうとかはしないから、もう書き終えたらぐしゃぐしゃしてポイって捨ててあげれば。だからおすすめはノートに書くよりも、なんか A4 のコピー用紙とかっていうなんか使い捨てのこう紙とかに書くのがおすすめです。でこういうのはなんかアンガーログとかって言ったりするんですな。でこういうなんか自分の心の中にあるこう黒いものとか、なんかこうずっと気になってるもの、ざわざわしてるものをこう外に出すっていうのを、あの僕らクリアリングっていう言い方をしてるんです。だからクリアにする。今その出した、それが大事なんじゃなくて、出すことによって心が空っぽになるっていうのが大事なんですね。だからこう怒りを感じてる時っていうのは、なんか心がね、コップだとしたらそこになんかこうヘドロみたいなこう液体をいっぱい入れてしまうわけですよね。でそうすると心って1個しかないから、なんかその中がいっぱいになってしまうと。でそれがなんかどす黒い何かでいっぱいになってしまうと、子供への愛情とか、なんかこう家族に対する感謝だとかっていう、まあ、そういうポジティブそうな感情を入れる隙間がなくなってくるんです。だからこのどす黒い何かを吐き出さないままこう日々の生活を送るっていうことをすると、どんどんこう家族に対する愛情とかをなんかこう感じられなくなってくるんですね。これ能力的に感じられないっていうわけじゃなくて、このコップにそもそも入らへんってことね。だから感じる余裕がなくなってくるって感じ、能力がなくなるんじゃなくて、だから親としての子供への愛情が欠落するみたいな、ってそういう重大な話じゃなくて、本当にただ単に子供の愛情を冷静な時は考えれるけど、そういうどす黒い何かが溜まってる時に考える余裕がなくなってきちゃうんです。だそういう時にはその中に溜まったものを出せばええ話で、でそれをなんか人に聞いてもらうっていうのもありなんですけど、人に聞いてもらうのはありなんやけども、あの、例えばそれを子供自身本人に聞いてもらっちゃったりすると、やっぱダメージがあるじゃない、自分のことで切れてるわけだからね。だから人に話してもらうときには、なんかそういう、 こう話し方とかを話の聞き方とかを学んでる相手だとか、あの完全にこう第三者、家庭と関係ない誰かに聞いてもらう。でなるべくその話したときに何も言わずに聞いてくれる相手とかなら全然話しても、だけど何か言ってきそうやなとか、何かアドバイスをされそうやなっていう人にはあまり話さない方がいいかなと、自分の精神衛生上ね。だから、まあ、そう考えると紙に書くのが一番手っ取り早くておすすめです。で費用もかかんないし、で何か時間もエネルギーもそんなに必要としないし、ね、だからもう手元にあることでっていうから、もうどんどん書き出してみるって感じですね。はい、でまあ今ここでそれやってもいいんですけど、ちょっとどうすなんか、ね、 人は横の人とかにチラッて見られてあこの人死ねとか書いてるとかってあれなのでちょっとここではやめときますちょっと別のことでワークをしようと思ってなら、ぜひ、なんか自分がイライラしたなとか、まあ、今はすっきりしていることとかはわざわざ掘り下げなくてもいいんですけど、まだちょっとモヤモヤしてるな、ちょっとなんか1ヶ月ぐらい前の話だけどちょっとモヤモヤしてんなみたいなことがあるんだとしたら、まあ、それに関する気持ちを 1.2 倍ぐらいにして紙にもうぶつけてみてほしいんですね。ふざけるな、死ねボケみたいなとか、ね、とかで、僕がそれやるときよくやるのは僕自身はこう感情が高まるとあんまり言葉出てこなくなるんですよね。だからもうなんかすごいぐちゃぐちゃしてます。なんかこうぐるぐるなんかもうないのよ。1歳児ぐらいのお絵描きみたいな感じであります。なんかこうだからそういうな感情は言語にならないっていうのはそういう感じのことなんですよ。だから言語にできる人は言語化してどんどん書いていったらいいし、僕みたいに感情的になると言語化しにくくなる人はそういうなんかもう体が動くまま手が動くまんまにぶつけるとかっていうのもありです。なんやったらもう紙破るとかもあるよね。分からんけど。で、紙破るはちょっと置いとこう。紙に自分ができるだけ中にあるものをできれば言語化したい。で、言語化できない場合はそうなんかぐちゃぐちゃと図形書くとかでもいい。で、その図形書いていったらなんかね少しずつなんかこう黒いものが出せてくるから、その書いてるだけでなんかすっきりしてくる。で、すっきりしてきたら少しずつこう言葉が出てくるっていう感じ。だからずっとこうぐちゃぐちゃ書いてるわけじゃなくて、やっぱりこう書いちゃうとちょっとすっきりしてきちゃうんで、すっきりしてくると言葉が出てくる余裕があるから、その紙に書けるようになってくる感じです。だこれが一番簡単なカウンセリングとかセルフカウンセリングですねのやり方。そうやって自分の考え方を日頃からまとめる習慣というかね、なんか自分の気持ちをクリアリングする習慣っていうのをぜひつけてみるといいんじゃないかなと思います。はい、でちっちゃい子がいるとなかなかこう自分の時間が持てないっていう話はよく聞くんですけど、なんかこういうのは5分とかでも全然いいんですよ。なんか子供が寝ました、で寝たらさすがに5分ぐらいは時間あると思うんですよね。なんかこの子、なんかうちの子は3分おきに起きるんですとか、まあでも3分だったら1分だけでもいいからちょっと出してみるとかっていう、本当なんかね数分でいいんですよ全然。そんなにさっきも言ったように怒りの感情そんな長続きしないから、まあ、そうやってこう吐き出すことをやり始めるとすぐに収まってくるんですよね。根深いものじゃない限りは、だ幼少時代に作った怒りとかじゃない限りは吐き出すと割とすぐに収まってきます。だから、ね、ぜひ紙とかペンとか使って吐き出すっていうのをやってみてください。っていうのが2つ目。この辺も行動レベルの話で割と簡単にできるので、簡単にできるからすぐにまた怒り戻ってくるんですけど、だからそうしたらその時はまた書けばいい、まあ、それをどんどん繰り返していけばいいです。そうしたら大体怒りの構造が分かってくると思います。ちょっと一旦ここまでを話を聞いて、まあ、思っていることとか感じていること、まあ、感想ですねとか、まあ、疑問質問とかっていうのをお隣の人と少しね一方的に話をするとなんかこう心の器じゃないけどなんかいろいろいっぱいになってくるね。で頭も多分ぐるぐるしてくる人とかもいると思うから、そのぐるぐるしたのとかをただもうなんか目の前に初めての人がいるからって言ってなんか綺麗に話そうっていうのを考えなくても大丈夫です。なんかただ単にこう自分がこうなんか思考の流れるまんま話してくれたらいいかなと思います。じゃあ一旦ここまで聞いた感想をお隣の人と話してください。どうぞ。今ちょっと質問をもらったんですけど、もし見られたらっていうね、紙を見られたらどうするんですかってこれは結構やばいので、家でやとどうしても誰かに見られそうっていう場合はどうかカフェとか行くとか かでもいいし、ほんまにこうなんていうか一人の時間になりたい場合はカラオケボックスとかおすすめです。カラオケボックス1時間ぐらいとかだと数百円、300円とかで行けるから、で、まあ、そういうところでやる。で、家に帰るまでの例えばコンビニとかのゴミ箱とか駅のゴミ箱とかに捨てさせてもらうって言って、そう家に持ち帰らない。あとは破いちゃうとか、ね、破いちゃうとかも、ね、でそれ別にこうなんていうかな、学ぶよとかじゃないから、ただ単にこう弾き出しだけやから、全然こう後に残しておく必要は全然ない。シュレッダー引っ掛けちゃうとかね、そんなんとかでいいです。え、
燃やすといい
か。燃やすといいですよ。なんかね、農家とかやってる人からよくね、火を焚いたりする市街地で燃やすとちょっとあれやけど、
マイク入ってないわ。
マイク入ってない、入っている。
電源入れました。
これ
上に上げてます。
入ってる。入ってる。遠いかな。喋るとき結構地声が大きいときがあるから、なんか、ね、下げる癖が。カラオケとか行ったらバイクこの辺なの。やかましい。地声で全然いけるみたいな。そうね、っていうのが2つ目です。で、3つ目からちょっとずつ深いところに、はい、まあ、深いって言ってもそんなになんですよね。で、僕はちょっとワークをしてみようかなと思います。はい、なので、ちょっと自分の中で、なんか最近でもいいし、なんか印象的だったとか、今でも覚えているとかでもいいし、なんか怒った出来事、怒っちゃった出来事、怒りをぶつけた出来事っていうのを1個だけね、1個だけチョイスしてください。具体的な出来事。で、これをやるときのポイントは、できるだけ具体的な出来事を選ぶっていうのがポイントで、私こういう時に怒っちゃうんですっていうのは、これは具体的な出来事じゃないんですよね。これパターンのこと言ってるから具体的な出来事ではないんです。だから実際に何月ぐらいの何時頃にその時には誰かがいて、で自分は何かをしててっていうような、言ったり4W1H、5W1H とかで特定できる具体的な場面です、ね、いつも私こういうふうに怒っちゃうんですじゃなくって、じゃあ具体的にいつ怒りましたかって言った時の答えになってくる、ね、っていうのをちょっと1個チョイスしてみて、実際にあった出来事ね、パターンとかじゃなくって実際あった出来事で、それがいつ頃だったかなとかで、なんか朝だったか昼だったか晩だったかみたいな、どこにいたかとか誰といたかとかっていうのを出してみて、ちょっと思い出してみて、1個だけで、まあ、一応こう子供との話を扱ってるから、まあ、ベターは子供に対してがベターやけど、まあ、別に子供に怒らへんしなみたいな人やったら会社の誰かとかでもいいし、なんか妻に対して夫に対してとかでもいいし、なんか相手のお父さんお母さんとかでもいいし、まあ、とりあえず1個選んでみてください。選べましたか？大丈夫？そしたらですね、個人作業です。個人作業で、ちょっと紙を出してると思うので、ちょっと1人1枚紙を手に取ってもらって、あと付箋とで、付箋を1人4枚剥がしてもらって、1人4枚剥がしてもらってください。1人4枚付箋ね、紙1枚と付箋4枚。で、それぞれの付箋にまずはちょっと文字を書いてもらいます。まず1つ目の付箋に感情って書いてます。1つ目の付箋は感情、まあ、気持ちですね、感情。1つ目の付箋には感情って書きます。で、感情って書けたら、その付箋をその紙横向きにしようかな、紙横向きに使います。横向きの東西南北で言ったら北の方角のところに貼ってます。まあ、上か。いや、分かんない。そう。中央の上っかって、中央の紙の紙面をこう、あんまりやらんの。 ちょっとゲームのかもしれない。ゲームテレビゲームやとこうね、あの画面の中が上が北でとかで、はい、漢字書きました。そしたら次2枚目、2枚目は思考って書いて、あの思う、考えるね、考える方の思考。はい、書けました。で書いたら
南
南じゃない、西の、あ、ごめん、東、右側、はい、あの中学の時のね、理科の先生が教えてくれたことで、あの南を向いたら左は東って、だから南からを見た、南側を見たら左手側が東になる。そこに、そこに思考を貼ってください。どうでもいい話です。はい、で次は行動って書いてあります。3つ目、行動って書いてあります。行動するの行動ね、アクション、行動ね。でこれが南側、下、はい、もうあくまで東西南北を通すみたいな。一度出したものは引っ込みがつかない。で最後が結果って言うんです。結果、まあ、行動した結果どうなりましたかの結果ね。結果です。はい、できましたか。で、今からやることは、僕がそのカウンセリングを学んでるときに、そのカウンセリングの師匠にね、平本明夫っていう人がいるんですけど、でその平本明夫っていう人はカウンセリング歴36年ぐらいっていうなんか超ベテランの人で、そこに座ってるねねちゃんも同じ師匠がいるんですね、はい、なんですけど、でその師匠が言うには、このやり方で、90% ぐらいの悩みは解決できますよっていう、なんかカウンセリングのなんかこうかなり強力な武器らしいので、でそれをちょっと今日は一緒にみんなでやってみようかな。え、来たかいがあった。来たかいがあった。はい。です。で、残りの 10% はっていうのは、あの最初に言った浄土レベルの話ですね。だから、これで全てが解決できるわけじゃないです。でも、大概のことは、これがうまくできると、かなりスッキリすると思います。はい、で、まあ、今貼ってもらったやつ、何をするのかって言ったら、あの、なんか怒った時、怒る時っていうのは、こう必ず何かきっかけがあると思うんですよ。きっかけがあって、でそこで何かを考えたりとか、何か気持ちになったり、何かどういう気持ちが湧いてきたりとかっていう、何か怒りだけの時もあるし、何か怒りの裏側に悲しみがあるとこもあるし、でそこから何かこう怒鳴ったりとか叩いたりとか、何かちょっと無視したりとかっていう行動に出てくるわけですね。でその結果子供がどういう反応をしたのか、だからあの結果って言ってるのは、自分が行動した結果子供がどうなる、相手がどうなったか、どういう状況になったかっていうのがありました。でそれでまたそこからそういう状況になったら、あのこういう気持ちになって、こういうことを考えて、でまたこういう行動をして、なんかこうふいって無視して、そっぽ向いたとしても誰も構ってくれないで、今度はこう無視して、なんかこうそっぽ向いてもあかんかったなって思ったら、また別のアプローチをするんだよっていう、こう結構ね、一連のストーリーみたいな流れがあるんですよね。で、その怒りについて考えるときには、この4つの要素が結構ごっちゃになっていくんです。ごっちゃになっていくんです。だから、こう、その今自分が話していることが、まず感情なのか思考なのかっていうことがあまり区別がついてなかったりするんですね。だからここ区別するだけでもかなり変わります。例えば、子供に対して、あの、お風呂に入ってほしい、なんか8時までにお風呂に入ってほしいとします。でこの時にこの入お風呂に入ってほしいっていうのは気持ちなのか思考なのか、考えてることなのか気持ちなのかっていうと、これがものすごくこう体が反応しちゃう、どうしても入ってほしいみたいな、ここ入ってくれないともうなんかあかんみたいなっていうような状態になってる感情なんやけれども、 なんかこう8時までにお風呂入らないと次の日なんか寝るのが遅くなって、次の日起きるのが遅くなって、どうせ学校行けないでしょみたいなことを考えてお風呂に入ってほしいって言ってる時はこれ思考なんですよ。同じ入ってほしいでもそれが感情なのか思考なのかで全然違う。でその時のやっぱこう子供に対する怒り方っていうのもやっぱ感情的にどうしても なんか入ってくれないとやばいことが起こるみたいなっていう、なんかそういうこうなんか母としてダメならなんかダメ親のレッテルを貼られるみたいなね、でそういう恐怖みたいなところから恐れから来る感情をぶつける怒りだとやっぱ怒鳴ったりとか、言ったら冷静に考えたら たかがお風呂ごときでって思うんやけど、でもその場にいてしまうと強烈に怒ってしまったのね、対応するし、あの次の日起きるの遅くなるからみたいなってね、頭で考えてこうだから8時までにはお風呂入るべきみたいなって思ってるんだとしたら、これ考えてやることやから割と子供にお説教みたいな怒り方するんです。だから怒鳴ったりとか叩いたりとかって感情的な衝動的な怒り方じゃなくって、もうなんか長時間にわたってコンコンとお説教し続けられるんですよね。これ割ときついんですけど、きつい、僕それで会社でちょっと打つとありましたからね。怒鳴ってくれた方がまだよかった、まあ、それは置いといてっていうようなあの感じ、怒り方が全然変わってくるんですね。でそうすると子供の反応も当然変わってくるわけです。だからこう、
ありがとうございます。
こういう感じであの感情と思考をこう分けて考えるっていう、はい、ありがとうございます、またぜひ、はい、っていう感じで感情と思考を変えたりだとかで、あとはなんかその感情の体験を扱うときにやっぱ自分がこうなんか自分は悪くないの、自分はこういう理由で起こったんだ、自分はこういう気持ちだったんだ、自分はこういうこと分かってほしかったんだって、こう自分のことにベクトルを向きがちな時もあるんですね。自分が正しかったんだ、子供がこういう時にはこうするべきだったんだみたいなね、っていうふうに自分のことにベクトルが向くと、起こったこと、怒りをぶつけたことで何が起こったのかっていうところに意識が向いてなかったりするんですよね。だからその怒りを出した、その怒りを感じるのはいいんやけど、その怒りの処理の仕方が自分はその正しい、間違ってないっていうところに固執しちゃうと、そのやり方に対して自分が本当にそういうやり方をしたかったのかどうかっていうところも意識が向かなかったりするんですよね。だから子供がそれですごい追い詰められたりとかしてるのに、でも自分はこのやり方が正しいからって言って自分のところにこもってると、あのその4つ書いた中の行動のところまでは意識がいくんやけれども、その結果どうなったかっていうところまで意識が向かなかったりするんですよね。であのでこの結果に意識を向けようっていうのはアドラー心理学で言えば目的論っていう言い方をします。目的論、だからやった結果どうなりましたかっていうその結果を見ましょう。でその結果を見た時に自分が求めてた結果と近づいていますか、で近づいていませんかっていうところから、あの自分のそのやり方が良かったのかな、また別のやり方ができひんかったかなっていうのをあの考えるんですね。だからあの感情的になればなるほどこの4つの感情と思考と行動と結果がごっちゃになっていくんです。でちゃんとストーリーとして時系列であの自分の周りで起こっていることと自分の内面の変化っていうのはちゃんと順番通りに起こってるはずなんですよね。お風呂に入るべきとか怒りとか、あお風呂に入らなかったら次の日がとか、いやなんか自分のやってることはこう正しいんだみたいなのが全部ごっちゃになってるわけじゃなくって、最初にまずあのもしかしたら最初思考から始まるかもしれないね。なんか次の日起きれないかもしれないっていう、そういう思考から始まって、でそこから不安が出てくる、起きれなかったらどうしようみたいな、で不安が出てくるかもしれない。でそしたら不安が出てきたらまた思考が出てくるかもしれない。例えばあの起きれなかったらどうしようで不安が出てきました。でそしたら起きれなかったら学校に行けなかったりするんじゃないか、でまた感情が出てくる、そして心配とかまた不安が出てくるって言って、感情と思考でずっと行ったり来たりする人もいるんですよ。ぐるぐるぐるぐるしちゃうしね。でじゃあそしたらそういうことに気づいたら、じゃあ行動を変えていきましょうっていうアプローチもできるし、だそういうこう自分の中あの感情とか思考とか行動で起こっていることっていうのに気づいていくと、あのそこのなんか矛盾点というか、なんか本当にそれやって効果あるんだっけみたいな、ね、 っていうところとかにこう切り込めたりするし、あ、ここなんかすごい自分守ってるけど、もっと自分なんか子供のことを信じて任せてみてもいいんじゃないかってこうところに気づけたりだとかっていう、自分がそのどういうことを考えながらというか、どういう気持ちで考えたりとかっていうような、そういうパターンに気づこうっていうやつですね。だからこれ言い換えれば、その怒りをついついぶつけちゃうときっていうのは習慣的にぶつけてるときもあるんです。とりあえずここ怒っとけみたいなね、ここは怒っていつも怒ってるからここはしっかり怒っとかないといけないみたいなって言って、あのパターンに入ってることがよくあるんです。でもそのパターンも一個ずつ取り出してみたら全部違ってたりするんですよ。怒ってること、同じ全く同じ出来事っていうのはおそらく起こらんと思うから、だからそういう一個一個ちゃんと具体的なケースを持ち出して、あ、その時何がどういう順番で起こってたのかなっていうのを丁寧に追いかけていくことで、そういう自分のなんか本当に求めているものとの違いとか、自分は本当はこんな気持ちを味わいたかったのかなとかっていう、自分の本当に求めていることと実際やっていることとのこうズレに、あ、すいません、はい、はい、っていう、そういうズレとかにこう気づいていけるっていうようなワークです。で、まあ、いきなりちょっとこれやりましょうっていうのは難しいと思うので、ちょっとまずはみんなで一緒にやっていこうと思います。で、まずは題材を使わずに、ちょっとまず感情のところに、あの、まあ、指でもいいしペンでもいいし、なんかあの置いてください。ペンでもいいし、でこれあの体を使ってやる方がいいです。でそしたら今自分があの行動に意識を向けているのか感情に意識を向けているのかっていうのが変わるから、あのしっかりその自分あの言葉がどんどんこう出ていっちゃうと、この動きがおろそかになっていくので、あのこの動きをしっかりと追いながら、どこに今自分が意識を向けているんだろうっていうのをやっていきます。でまず感情に意識を持っていきます。で感情が出てきたら、次なんか考えていること思考が出てきます。そしたらペンを思考に向けて、でこう考えていることをいっぱい、なんか次の日起きれなくなるんじゃないかとか、ここでちゃんと言っとかないといけないんじゃないか、言葉にできることですね、っていうのが出てきます。そしたらそういうことを考えました。で考えたら次行動のところに行ってください。下ですね、行動。でそういうふうにこう起きれなくなるんじゃないかって思ったから、だから声をかけましたとか、なんかこう寝かせるように、なんかこう声をかけた以外あるから、まあ、声をかけましたみたいなねっていう行動がありました。そしたら次結果のところに行ってください。結果のところに行きます。で結果のところにいるときはどうなったか、その結果、その声をかけた結果どうなったかっていうことを思い出してもらいます。だから子供はそのまま寝たのか、それとも寝たふりをしながらなんか結局寝てなかったみたいなとか、なんか一瞬寝るんやけど3時頃にまた起きてきたみたいなだとか、その時にその声をかけた結果どうなったかっていうのが結果のところです。で今度結果を見て、あのこの思考に行こうかな。例えばこう声をかけたけど、なんかあのいやうるさいあっち行ってって言われました。でそしたらその思考に行ってください。思考に行って、でそう言われたらどういうことを思うかな。でそういうことを考えながら今度感情に行ってください。感情に行ってどういう気持ちだったかな。で次行動のところに行ってもらって、でそしたらあのちょっと強めにいいから早く寝なさいみたいな言うとかねって言いながら、あのちょっとこう怒りとかも出てるんだったらもう一回感情に戻ってもらって、で怒りの感情もありますで、まあ、そうこう早くいいから早く寝なさいって言いながらやると結果どうなりましたか。結果のところに行ってもらうっていう感じ。結果のところに行ってもらうっていうのをやっていく感じです。イメージ湧きました。イメージ湧きました、はい、っていう感じでやっていきます。で、はい、じゃあちょっとあの自分が具体的に怒りをぶつけた感じたっていうよりもぶつけた感じでね、子供に怒っちゃったタイプ思い出してみてください。でまずはそれがいつ頃のことだったのか、いつ頃のことだったのかっていうのをちょっと思い出してみてください。で ごめん、やっぱりこれペアワークにしてもいい？なんか一人やとなんか言葉にせえへんから多分ごちゃごちゃしちゃうなと思って、はい、じゃあまずはお二人で3人のところもあるんかな、3人のところあるよね、あるね、でもここ奇数やもん、あ、そうね、こっち行ってもらったちょっと移動してもらって、はい、はい、まずは先にやる人とで、これね結構ごっちゃになるから横で見てる人はあこれなんか感情だよねとか動かし忘れてたらあこれ行動だよねってちょっと誘導してあげてほしい、サポートしてあげてほしいね。でこの話してる人はその誘導があったらあ感情だったねって言ってあそれにできるように素直に従ってほしいです。でやってみてほしいですね。で皆さんやるの初めてやからうまくやろうとしなくてもいいです。なんかとりあえずこの4つのどれかなっていうのを話してる人がちゃんとこう分けながらなんとなく言っていただけるんです。
はい、ちょっと寒そうな方があ
ったら消しちゃいます。はい、ありがとうございます。じゃあまず先に話す人を決めてください。後に話す人は誘導役ね。で、OK 決まった。で、話す人がそのペンとか置いていく感じ。話す人とペン動かす人は一緒の人。で、横で聞いてる人はそれをふんふんって聞きながら、で、聞きながらなんか今なんかその出来事のところじゃないわ、結果のところに置いてるけど、あ感情の話してるなって思ったらそれ感情ですよねって今ツッコミを入れてあげるって感じね。でこれ気づかなくても大丈夫、うまくできなくても大丈夫で、気づいた時にちょっと言ってあげる。そしたら言われた人、話し手の人は素直に手を止めて、あこれ感情でしたねってやって続きを話すみたいな。ちょっとゆっくりやっていきましょうかね。はい、じゃあまずは話す人は結果のところに置いてください。まあ言った出来事ですね、何が起こったのか出来事、はい、で結構頻繁に動かすから常に持ってた方がいいです。ちょっと置いてなんか話すとかってやるとなんかついついなんか意識が離れちゃうから持ちながらやってもらうのがおすすめです。はい、じゃあまずは結果のところ、まずは話す人が出来事をお話しください。どうぞ。あごめん、やっぱちょっと止めて、もう一つ言うの忘れてた。で、まず出来事から話してもらいます。でいつのことでどんなことが起こりました。でこれざっくりとです、あんまり詳細に話しすぎなくてもいいです。でそれで僕が途中でじゃあ感情に行ってくださいとかで、で感情に行ってくださいって言ったらその聞き手の人がその時の気持ちどうでしたかって聞いてあげてもいいし、で感情に行ってくださいって言われたから感情に移動して感情の話をしてくれてもいいし、だそういったこう誘導かけていきます。そこ言うの忘れてました。ただその誘導かかるまでは適当に話してくれてもいいんです。で誘導かかる前にあこれ感情の話だなってなったらそっちに行っても大丈夫です。だ僕の誘導が絶対ではないので、そういう話の流れで言ってもらってもいいです。ただ重要なのは今何の話をしているのかなって意識しながら話すってことね、はい、です。じゃあやっていきましょう。まず出来事からお話しください。である程度状況説明できたら感情の方に行ってみます。その時どんな気持ちでしたか。 感情の方に行きましょう。ある程度感情を話せたら次思考の方に行きましょう。思考、どんなこと考えてましたか、どんなこと思ってましたか、どんなこと考えてどんなこと思ってましたか。で、その結果、どういう行動を選択しましたか、どういうことをしましたか、行動に行きましょう。で、その行動した結果、どうなりましたか、結果。行動した結果、どうなりましたか。で、その結果を見て、またどういう気持ちになりましたか。で、この思考に行きましょう。どういうことを考えましたか。それでどんな行動を取りましたか。行動に行きました。はい、これちょっと30分過ぎて大丈夫、大丈夫、何時ぐらいまで。
半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、半分ぐらい、
はい、一旦ありがとうございます。こんなもんで。で、これで大体、なんていうかな、自分の感情とか思考とか行動が、なんかまあ、なんとなく見えてきたかなと思うんです。で、これで終わりじゃなくて、ここから、じゃあその、例えばもう一回あるとしたら、その同じ出来事が。もう一回あるとしたら、どういうことを変えれば、どこを変えれば、もうちょっとうまくできたかなっていうのを考えたんです。もしかして行動、こういう行動、なんか例えば声をかけるタイミング、声かけ方だとか、行動を変えればよかったのか、まず一番最初の話は場を離れるとかね、行動を変えればよかったのか、もしくはなんか話してたら別にこんな気持ちになる必要なかったよね、感情を変えればいいのか、なんか怒っちゃったけど別にそこまで怒り感じてなかった、不安とか寂しさの方が強かったよねってなったら、なんかそこで怒り出したけど実は寂しいっていう感情の方が良かったのか、もしくは思考を変えるのか、思考っていうのは考え方ね、だその時に絶対お風呂に入らなければならないと思ったけど、ほんまにそれ入らなあかんかったんかなみたいな、じゃあその時に入らなかったとしても、なんかこう考え方としては別のことをやってても良かったんじゃないか、その時子供はお風呂入る以外にやりたいことがあったからお風呂入らなかったんだ、ちょっと考え方を変えてみる、やらなければならないっていうところから、実は子供本当にやりたかったことだったんじゃないとかね。例えば、めっちゃ渋い顔してめっちゃ渋いですとか、まあ結果は変えれないね、結果は子供の反応だから結果は変えれない、だから自分のことで変えれるのは感情か思考か行動 で、このどれか1個だけにしようかな。どれも変えるってなったらややこしくなるから、どれか1個変えれるもの、変えられへんものをこう変えなければならないっていうのはしんどいから、どこ変えれそうだったかなっていうのを考えてみてください。ちょっと2人でお話しください。どこ変えれそうだったか。でこれ相手の人がここ変えればよかったんじゃないっていうのもありです。自分で気づいてもいいし、こういう感じのは今は月1か2月1回だ。こういう感じでやってみる。あとは自分でこう講座もやってる。連続のクラスクール。雑音か。はい、ありがとうございます。なんか12時までなら大丈夫って言った。ちょっとだけ伸びますけど、はい。で、はい、じゃあ役割を交代してもらって、あ、でちなみにこれで完璧な答えを出そうってやってるわけじゃなくて、今回はあくまでもこういうやり方で考えると自分の内面が整理できたりとかっていう風にしますよっていうことやから、だからぜひ日常生活でちょっと使ってみてほしい。だからこうまた東西南北で用意してもらって、でそう、東西南北で用意してもらって、でそれで自分でこう考えるとかでもいいし、子供と一緒に考えてみるとかでもいいよね。トイレ貼っとくのもある。だからこういうやり方ぜひね試してみてください。で役割を変えます、はい、今度は、聞き手やった人が話し手になりますですで、また出来事を結果のところから、話を始めて、僕はなんとなくじゃあ感情について話してくださいとか言うんですけど、ちょっと慣れてきた節もあるかもしれないので、無視してくれても大丈夫です。僕は適当にペラペラ言ってるので、はいはい、じゃあ行きましょう。お話しください、どうぞ。その時の気持ちはどんな気持ちでしたか、はい、でその気持ちを感じてた時はどういうことを考えてましたか。で考えた結果どういう行動をしましたか。で聞いてる人はどんどん誘導してあげてね。 全然いい、こっちに行こう。はい。ずっと同じところに留まってる人は移動してる。感情ばっかり喋ってる人は考えてること喋ってる。で、考えてることばっかり喋ってる人は感情の話を話す。その結果どうなりましたか。はい、ありがとうございます。そしたら、さっきやったみたいに、その3つのうち感情と思考と行動、どこを変えればこの状況は変わりそうでしょうか。で、これこれやった結果別に何も問題なかったやんっていうこともあるんです。問題なかったら別に何も変える必要ないです。だから、まあ、そういう場合もあるので、まあ、そういう時はあ、そうだったね、よかったよかった、あったらいいです。はい、じゃあ、どこ変えれば良さそうでしたか、ちょっとお話しください。どうぞ。はい、ありがとうございます。そんな感じで、で、怒りのことを扱うときに、まあ、よくやりがちなのは、怒ってるときにどうしたらいいのかっていうのは扱いがちなんやけれども、怒ってるときはもうしゃないです。怒りが湧いてきて、もうその怒りが湧いてきてる時点でもうそれはどうしようもないことなんで、その時大事なのはその怒ってる最中じゃなくて、怒る前とか怒った後がすごい大事なんですよね。で、この怒りに怒った出来事があったら、そこから終わった後にこういう形で振り返りをするんです。で、その時なんかどういう気持ちだったのかな、どういうことを考えてたのかなとか、でそれでどういう行動をして、でどういうことになったのかなっていうのをこう分析していくわけですね。 で分析をしていって、で それで終わりってなっちゃうと、同じことをすれば同じ結果が起こるから、どこかにちょっと変化を、そのことを変えたいのであればどこかに変化が必要なんですよね。で変えれるのは自分のことの方が変えやすい。だから子供を変えようとするんじゃなくって、自分のことを変えようとする。で自分の何を変えればいいのかっていうと、感情、この感情で良かったのか、本当にその感情だったのか、もしくは考えていること、こういう考えで子供に叱ったけど本当にその考えで良かったのか、別の考えはなかったのか。で、まあ、その感情と思考はもう自分にはどうしようもなかったのか、まあ、これはそうだよね、納得ができる。じゃあ他にどういう関わり方ができたのか、行動ですね、どういう声のかけ方ができたのかっていう、この3つのどれかを変えていくって感じです。そしたら怒りがスッて引いていったりもするし、分からなかった子どもの気持ちが分かるようになったりもするかもしれないし、自分の違うやり方を身につけられるかもしれない。今まで怒るしかなかったけど、怒鳴るとかねしかなかったけど、ちょっと手紙で書いて伝えるとかねっていう別のやり方を思い切ったりするかもしれない。この3つのどれかを変えれば結果が変わります。でその結果から見て、また その結果が納得いくものだったらそれで OK だし、納得いかないものだったらまた行動、思考、感情のどれかを変えていく。これのこうぐるぐる繰り返していく感じね。でそれでまた同じような起こるような出来事があったら、その変えようと思ったことを実際試してみる。でうまくいったらそれでいいし、あ、なんかうまくいかなかったとかできなかったってなったら、感情を変えようと思ったけど感情変えれなかったみたいなったら、じゃあ考えてることを変えよう、やり方を変える。で実際こうやってみて、またね振り返ってみて、で仮説を立ててやってみてみたいな、これをこうぐるぐる繰り返していきたいっていう、まあ、そういう自分の中にあるパターンを変えていこうっていうのが今やってみた話でした。だいぶ時間が押してきてて、まだ3つしか話してないなかなか1時間半厳しくてはい、で、4つ目は3つ目なんですよ。で4つ目はこれもざっくりとだけ話しますというか、価値観ですね。価値観のぶつかり合いで怒りを感じるっていうケースもすごい多いと思うんです。で価値観っていうのは言ったら何を大事にしてるのかっていうことですね。そう、何を大事にしてるのかっていうか、例えばその8時にお風呂入りなさいって言ってる親は、次の日朝ちゃんと起きて学校に行くっていうことを大事にしてるわけです。でそれに子供が従わない、それと違うことをやってるってことは、きっと子供は違うことを大事にしてるはずなんですね。だからこれを、私の大事にしてることが正しい、私の大事にしてることの方が当たり前だ、私の大事にしてることの方が一般的だ、だから私の方が一般的だからあなたはおかしいみたいな、だから価値観を押し付けてるわけね、これね。自分の価値観が正しいから、自分の考えてることが正しいから、あなたの考え、子供の考えてることはまだ未熟だとか、おかしい、普通じゃない、当たり前だったらこうするのにっていうのは全部価値観の話なんです。だからそれはあくまで一般論にしない、一般化するんじゃなくて、私はこれを大事にしてる、私は次の日8時にちゃん、あ、なんか6時ぐらいに起きて学校に行くっていうことを大事にしてる。つまり私が子どもの頃はそれを大事にしてたってことだね。で子どもがそれと違ってる場合は、まず一つ問いかけとして、子どもは何か違うことを大事にしてるんじゃないかっていうのを疑問として持ってほしいんです。私は学校にちゃんと時間通りに行くことを大事にしている、でも子供はそうじゃないってなったら、子供は何か違うことを大事にしているんじゃないかっていう仮説を立ててみる。でそれを子供に聞きに行く、実際子供に尋ねに行く。私はこういうのを大事にしているんだけど、あなたはどうなの。でこれで違うものを大事にしてる、いやなんか俺はそう考えてない、私はそうじゃないっていうのが返ってきたら、じゃあどういうことを大事にしてるのっていうのを聞いていくわけです。でそれでここからすごい大事なことで、これで返ってきたことを否定しない、 私はその時間に間に合うことよりもしっかりと睡眠をとって気持ちいい朝を迎えられることが大事なのみたいな、時間に間に合うことよりも自分が心地よくいられることが大事なのってなってきたら、もしその時間通りに学校行ってほしいって思ってる親が自分が正しいと思ったら、いやそんなこと言っても気持ちいいかもしれへんけど遅れちゃうじゃないって言ってて否定しちゃうのね、っていうのをやらない。あ、そうなんだ、リラックス、あの気持ちいい朝を迎えたいんだねっていうところはしっかり認めたい。で、そこのしっかり価値観の違いをまず認めてあげるっていうこと。だ、結果重視にならないってことね。まずは結果重視になる前に、結果のことを論ずる前に、まずはお互いが何を大事にしているのかっていう価値観を明らかにした。で、明らかにした時に相手の価値観を否定しない、で自分の価値観も否定しない。自分は時間通り間に合うことを大事にしてた、子供の頃は。それはそれで OK。 どうしたら自分が時間通り守ればいいですね。で、子供は自分が心地いいこと、ぐっすり眠れること、いい感じの朝を迎えられることを大事にしているんだとしたら、それはそれで、あ、そうなんだと思って認めてあげる。で、それ以上押し付けたりはしない。だからもう自分のことを一般的だと思わない、自分のことを当たり前だと思わない、自分の考えてることが正しいとは思わない。例えば子供のことおかしいって思ってるってことは、裏返せば自分が正しいと思ってるってことだから、だから自分のことを正しいって思ってる限り価値観の違いにより怒りは収まらない。だから自分が正しさを追求することを手放すっていうのはすごい大事なんです。で、正しさを手放せば自分はその時間通りに行くっていうことを大事にして生きてきたんやけれども、世の中には時間通りに間に合うことよりも自分の心地いい朝の方を優先する生き方もあるんだっていう、違う生き方をしてる人もいるんだっていう発見があるわけです。こういうの多様性、多様性を発見するわけです。だから子供からしたら、いやなんか気持ちいい朝の方がいいじゃん、いや時間通りに間に合っても心地悪い、いいなんか気分の悪い朝だと嫌じゃんみたいな。だから向こうから見たら特殊なんです、こっち。でもこっちから見たら向こうが特殊なんです。だからどちらかを一般的で当たり前、特殊じゃないんだっていう風にやっちゃうとおかしいとかっていう話、なんか丸か×かの話になっちゃうね。だからそうじゃなくってお互いがおかしいんです。両方ともおかしい、両方とも変なの、特殊な考え方をしてる。これが価値観の違いってやつ。だからもし自分が自分の方が普通、当たり前、一般的だと思っちゃうと、これは人じゃなくて神になろうとしてるところがいいかもしれないけど、だってこう全体を総括して私が正しいっていうジャッジができるっていう、人が人を裁くっていうのって、裁判所とかね、そういうのとかは一旦置いておいて、そういうなんか親が子供を裁くとかっていう風にやり始めると対等じゃなくなるので、裁く方が絶対上だし、裁かれる方が下じゃない、後的に。だから子供がおかしい、上下関係ができてくるわけで、上下関係って健全じゃないから、下側にいる子供はどんどん勇気でくじかれていくんです。だからまずはどちらもおかしいんだ、どちらも特殊な考え方をしてるんだ、どちらもなんか変な価値観を持ってるんだ、でそれを大事にしたい、お互いっていう、まずは正しさを手放そう。これも認知の話ね、認知変容の話、認知レベルの話っていうのが4つ。だからなんか子供の話を聞いて、ちょっと子供の話を聞いてたりとか子供の行動を見てたりとかして親おかしいぞって思ったら、まずはそれを罰する方向に行くんじゃなくって、自分の知らない何かがあるんじゃないかと思っていう、なんていうのかな、新しいことを教わる気持ちとか、自分の知らないことを発見するような気持ちで子供に関わりたい。同じ血縁関係の血のつながった子供であっても同じ人間ではないっていうところを意識したい。これが価値観の違いを明確にするっていうこと、正しさを手放そう。で、そうすると価値観が大事にされるから、自分を、子供も自分を大事にし始めるわけで、自分の価値観に気づけるし、で自分の価値観を大事にできてくると、あ、自分はこのままでもいいんだって思えるわけね。でそうしたら自分のことを認められるわけ、自己肯定感って言われるものが上がってくるわけで、自分が自分のその価値観を認め、子供が自分の価値観を認められると、で おかんとかおとんとは価値観が違うんだって思って、お互い認め合えると、子供が家庭の外に出ていった時にも他の人の変な考え方とかを受け入れやすくなる。自分はその考え採用せえへんけど、あなたはその考え方で OK よ、私は私、あなたはあなた、それぞれ違ってどちらもいいんですよっていう考え方ができるようになっていくはずです。で最後、これは4つ目で、最後がこのね、価値観の話とつながるんだけども、価値観って大事にするんだけども、大事にしすぎると変化がないから、言ったら冒頭に話してた不正と母性の話で、安心安全な変化がないってことは安心安全な環境とつながり合わせるわけで、これはこれで悪くはない、いいんやけど、それだけしかなかったら僕らは変化がないから成長していかないわけね、成長否定しちゃうわけ、ずっとこのままの方がいいって思っちゃうわけで、それはこうずっと成長していくっていう前提にある、僕らこう細胞レベルの新陳代謝でやっていくじゃない、だから変化を前提としている生き物で、体が変化していくっていうことは、それとつながってる気持ちもどんどん変化していってるはずなんです。だからアドラーの考え方っていうのは、性格っていうような固定化されて生まれ持った性格っていうものは存在しないっていうのがアドラーの考え方なんです。それはあくまでライフスタイルっていう行動パターンだとか、考える思考パターンとか、だからついついこういう習慣でやっちゃうよねっていう、そういう生活スタイルのこと、ライフスタイルのことを、まあ、あえて性格って言いましょう。で、だから固定化されてるもんじゃなくて、常に流動的に変わっていってるもん。だから、そのライフスタイルっていうものに着目していくと、性格、固定化された性格っていうものなくて、常に性格っていうものは、本当になんか秒単位で変わり続けてる。だから、今日もここに来てもらってから僕の話を聞いて、いろんなこう、なんかこう知識とか考え方インプットして、なんかワークもしてみたりもして、なんか内面がどんどん変わっていってると思うんですよね。でその変化は大きい人もいれば小さい人もなんかそれぞれいると思うけど、内面が変化すると必ず何か変わるんです。ちっちゃいかもしれないけど変わるんです。だそういうふうにこう常に僕ら変わり続けている、変化を前提としている生き物なんですね。で変化を前提としているから、ずっと同じ価値観を守り続けているっていうふうに、この価値観は絶対変えないぞっていう風に堅くなに守り続けてると、僕らの生物としての本質からちょっとずつ逸れていくわけで、安心安全な状況しかなくなってくるわけで、もちろん全部 100% その安心安全がなくなってしまうと、それゼロになってしまうと、それはそれで生きづらいんだけど、でもそれが 100% になっちゃうと、逆に安心安全しかなくなっちゃうと、僕ら成長が止まってしまう。でほんまかどうかわからないけど、成長が止まった人の寿命は1年半だとかっていう統計とかあって、まあ、これ定年した人がね、リタイアした人が目標とか失って、この変化することをやめてしまうと、平均寿命は2年にも満たないみたいなデータもあるんです。ほんまかどうか知らんけど、っていうぐらい僕らこう変化していくのが当たり前だし、常にこうなんか更新をしていくわけで、だから価値観とかもなんか固くなにこう守り続ける、こうしなければならない、守り続けるっていうよりは、さっきやったワークみたいに新しいことに気づいていったりとかして、価値観は変わるものだっていうことを覚えてほしい。価値観は変わるものだと思って、でその変化の中でも変わらない価値観もある。どんだけ変化しても、引っ越しをしました、結婚しました、なんか誰か身内が亡くなりました、新しい子供が生まれました、いろんな大きい変化とかがあったりとしても変わらない価値観もあるんです。でそれがいわゆる自分軸ってやつね。そこだけ大事にしとけばいい。だそれ以外の価値観とかっていうのは、例えばお風呂を8時に入らないといけないみたいなっていうのは、どんどん変わっていってもいいわけですよね。で、そういうふうに価値観っていうのは変わっていくものなんだっていうことは一個知っておいてほしい。で、こういう前提に立った時に、ぜひね、こうやってみてほしいのが、自分がタブーだと思っていることに挑戦してみてほしい。例えば朝7時にきっかりと起きなければならないって思っている人は、ちょっと試しに7時半ぐらいとか起きてみてほしい。あえてとか、なんかこう、まあ、社会的にどうかと思われる、例えば会社に遅刻するとかね、とかなんかこう約束に間に合わないでしょうか、遅刻するとか、なんだろうな、なんか中途半端で辞めるとか、やるって言ったことをすぐなんか習い事ね、習い事やり始めたらもう1ヶ月以内すぐ辞めちゃうとか、とかっていうのとか、なんか自分がタブーとしていることっていうのを、まあ、法に触れちゃうとちょっと拘束時間が長いからあんまおすすめはしないけど、ただ法に触れない範囲で 例えばお金を人に借りてはいけないっていう人はちょっとお金借りてみるとか、ね、とかあの何もしてないのにお金をあげては子供にね何もしてないのにお金をあげてはいけないと思ってる人はちょっとお金あげてみるとか1万円ポンと渡して、だから例えば子供が小学生の低学年やったら子供が持っていいお金は2000円までみたいなって思ってたらちょっとなんか2万ぐらいあげてみる、これちょっとざわざわするでしょとかね、そういうのもたまにやってみてほしい。そうすると自分が思いもしなかったような変化が出てくるわけ。それが自分にとって都合がいいかどうか分かんないよけど、そうすることであのそれで違うなんか変な変化が出てきたらやっぱりあかんかったなって思って戻せばいいし、あこれ意外といけんじゃんみたいな、2万ぐらい渡しても子供別に無駄遣いしないと、逆にちゃんと堅実に自分がめっちゃ欲しいものは買うけどそれ以外の残りはちゃんと貯金するとかだとか、あとはなんか意外とお金があったら子供なんか勉強用の本とか買うようなこいつみたいなとかっていうような、今までと違うことをやったら今までと違う結果が出てくるから、そういう自分がタブーだと思っていることに法に触れない範囲であのやってみるのはおすすめです。でそうやるとこのなんていうか安全地帯におる間はそこから外れたタブーが起こると、起こる怒りが出てくるんだけど、でもどんどんタブーにチャレンジしていくことが当たり前になって想定外を経験するっていう生き方を選択し始めると、想定外なことが起こって怒るっていうことがなくなってきます。だ想定が楽しめる自分になっていくからね。だから想定内だけで生きようとするのをやめてみる、で想定外のこともやってみる。例えば専業主婦で私が家事をしなければ家庭が回らないと思ってる人はちょっとあの家事とか全部ほっぽり出して、で急にいなくなると家族心配するからちょっとあの今日からっていうか明日からあのなんか3日か4日か1週間か旅に出ますみたいな、探さないでくださいみたいなあの、まあ、どこどこ行ってきますみたいなね、一人旅してきますとかって言ってあのパートナーに子供預けたりとか、どっか託児施設と か, なんかおじいちゃんおばあちゃん預けたりとかして行ってみるとかっていうのとかもやってみるのはいいんじゃないかなと思ってます。タブーに挑戦するっていうのが5つ目ね、はい、です。であの6つ目、7つ目があるって言ってた。6つ目はあの情動変容の話ね。情動レベル。もっと深いレベルの、それでも何ともならなかった場合は、さらに深いレベルのとかもあるから、ここはもう専門家とかに当たった方がいいかなと思います。なんかそういう、あの信頼できるカウンセラーとかにあの当たってみるのはいいんじゃないかなと思います。で、僕自身はちょっとね、情動レベル扱うの苦手なので、僕のところに、あでもね、僕のところに来たら割と長期間かけてそこと向き合っていくっていうスタンスを取ります。で僕の師匠のところに行くと一発でやるっていう結構ハードコアなことやってるので、あのマニアックな人はそっち来てもらうのっていうのが6つ目で、7つ目はあの例えば子供に怒っちゃう、子供叩いちゃうって言った時にその後自分を責めるっていう、あこう罪人になろうとするんだよね。で言って自分を責めるっていう ことをする人がいるんです。だからその 罪を背負うことで誰か自分を責めてくれないかって思う人もいるんだね。だからその時にこう自分がこう責められたいんだっていうことに一個気づいてみるっていうのもいいかもしれない。責めてほしいんだ、責めてほしいから悪者になりたい、悪いお母さんだから悪者になりたいって思う場合もある。だからその罪を作るために子供に厳しくしたりとか叩いたりとか怒鳴ったりをしてるんだ。でそういう場合もあったりします。でそういう場合が自分当てはまんなと思ったら、あ自分を責めてほしかったんだなっていうことに一個意識を向けてほしいよね。責めてほしかった、でなんで責めてほしかったのかなって考えていくと、でこれ大体お母さんとかの関係が出てきます。お母さんを幸せにできなかったとか、お母さんを困らせてしまったとか、自分がおったせいでお母さんは苦しい思いをしたとか、自分がおったせいでお母さんは好きなことができなかったっていうのをちっちゃい子がずっと持ってる人もいます。全員じゃない人もいます。だからそういう人はあそういうところに自分がこう申し訳なさとかを感じている、だから罪を作って償わなければならないって思ってたんです。だそういうところに気づいて、それももう大丈夫だよって自分で自分を抱きしめてみるってね、人に見られると恥ずかしいけど、ちょっと自分でこうハグしてみるってこうする。人のいない。そうそう。だから自分で自分を大丈夫だよって言ってあげる。 いや、そういうのとかもぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。いえいえ。というわけで、ちょっと最後駆け足になりましたけど、非常に考えてきたことは全部話せ
たかな。
で、まあ、怒りについてはまだまだ話してることとかあるので、メルマガとかブログとかもやってるので、そちらも見ていただ、僕の名前で検索したら出てくるし、みんな知ってると思う。
はい、ありがとうございます。
あ、ほんで最後一つ宣伝だけ聞いて、
はい、
10月13日に岐阜の森の幼稚園の浅井智子さんっていうね、人と結構仲良くさせてもらって、その人と一緒に新宿でやるので、これテーマないので、その来てくれた人からこういろんな情報をもらってやるっていうフリーのテーマ、トークライブなので、ぜひよかったらそちらも来てください。なんか全然人が集まってないです。13の6時から新宿、夜なんです。6時からです。そう、昼間僕は用事があって、なのでぜひお時間の人が来てみてください。です。というわけで今日はこんなもんで終わります。お聞き通してくれて、はい、というわけで、どうもここまで聞いてくれてありがとうございました。じゃあこの後は、
じゃあランチの営業時間に入るので、なるべくギュッ